先日私は母校 TCU のアピールのためにとある教団の中高生キャンプに一泊二日でお邪魔をさせていただく機会がございました。私たちキリストの教会は現在全国に44教会ございます。ですが驚いたことにこの教団では全国に28教会しかないにもかかわらず、小学生キャンプには50名もの子どもたちが集まり、今回の中高生キャンプにも十数名の中高生が参加をしていたということなんですね。さらに驚きましたのは、このキャンプ中彼らの食事を提供するためにわざわざ仙台や新潟からキッチンの奉仕者が集結しました。とてもキャンプのご飯とは思えないクオリティの高い食事が提供されていたということなんです。ちなみにこちら左側は夕食に出されたお肉ホロホロの本格ビーフシチューと、右側は朝食に出された豪華な具材の乗ったトーストです。もうどれもめちゃくちゃ美味しかったんですね。で、このキッチンの奉仕をしてくださっていた方々の中で今回最高齢だったのがこちらの姉妹なのです。なんと御年87歳なのだそうです。私はその事実に大変感動しまして、思わずツーショット写真をお願いしてしまいました。私たちお茶水教会にももはや年齢不詳のお元気な信仰のレジェンドたちが、野口教会のお言葉をお借りするならば新青年の方々がいらっしゃるわけですけども、どこの教会にもこのような方々がいらっしゃるのだなと思いまして、とても励まされた次第だったんですね。来月はいわゆる新先輩方にいつも以上に感謝を覚える特別な月を迎えるわけですけども、今回私は他教派の中高生キャンプに参加したことをきっかけに、改めて私たちキリストの諸教会にいらっしゃる信仰の先輩方の存在の大きさに気づかされ、感謝の思いに満たされてきた次第です。合わせまして来月9月13日から15日にかけましては、もう一つの新青年といいましょうか、キリストの教会新青年の集いが奥多摩バイブルシャレーを会場に行われます。12回目となる今回は早くも約20名のお申し込みをいただいていますけども、まだ来週の日曜日8月31日まで申し込み受付中ですので、ぜひ一人でも多くの青年たちが集められ、心燃やされて神様に祝福された時となりますようお祈りに覚えていただけましたら幸いです。それでは今朝も早速ご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。前回はダビデが逃げ込んだ先の地元住民から、ダビデがここに隠れてますと密告され、またもサウルから追われる展開になったこと、そんな中隣国ペリシテ人侵入の知らせがもたらされたことで、ダビデはギリギリ捕らえられずに助かったとの場面から見てまいりました。続きとなる第一サムエル24章は大きく3つの段落で構成されています。まず1つ目の段落には、サウルを倒す絶好のチャンスが訪れるも、それを思い出し部下を制止するダビデの姿、2つ目の段落には自分にはサウルを殺害する意思がないことを弁明するダビデの姿、そして3つ目の段落にはそのダビデの思いに感動して応答するサウルの姿が記されています。で、当初先週の予告ではこの24章全体を一気に見る予定でいたんですが、準備を進める中でちょっとボリュームが大きすぎまして、とても一度では見切れないことが判明したので、今回一つ目の段落にのみ注目をさせていただきたいと思います。ちなみに今回の説教題は我が心定まれりとさせていただいたのですが、そう言った割には 何も定まっていなかったというオチなんですけども、つい2日前にようやく定まった次第です。ということで今朝は24章の一つ目の段落に注目しつつ、主に次の2つのことを受け取ってまいりたいと思います。一つ目は、苦難の中にもちゃんと恵みがあるんだということ。そして2つ目に、主に心を定めて生きる幸いについてご一緒に受け取ってまいりたいと思います。それではまずはこの時のダビデたちがいた場所から確認をしてまいりましょう。こちらは前回23章で見たダビデのいた場所になります。サウルに追われ、地形的に見ても大変険しい道を移動してきたことがわかるわけですが、前回の最後の場面では最終的にエンゲディの要害に移動したことが記されていたんですね。エンゲディというのは、この地図からもお分かりの通り、視界の西岸、視界の中央付近にある町です。ですのでこのようにエンゲディの要害からは視界を一望することができるんですね。ちなみにエンゲディのエンはヘブライ語で泉、ゲディは小ヤギという意味ですので、直訳すると小ヤギの泉という意味になるわけですが、その名の通りエンゲディには新鮮な水の湧き出る泉や滝があるんです。ですから大変荒涼とした大地でありながら、その泉のおかげでダビデたちはその喉を潤し、ひとときの休息を得ることができたということなんですね。すなわちここに今朝一つ目に注目したいポイントがあります。神様は試練とともに脱出の道をも備えていてくださるお方であることは前回見た通りですが、今朝の場面から教えられる一つ目のことは、その試練や苦難の中にも神様はちゃんと恵みを備えていてくださる憐れみ深いお方であるということなのです。エンゲディは非常にゴツゴツとした岩場のような乾燥した砂漠地帯なのですが、少し行くと先ほどのような滝や泉があり、この岩肌からはとても想像できないオアシスが備えられている場所なんですね。私たちも人生におけるさまざまな試練や苦難に遭遇するときに、その問題のあまりの大きさにもうどうしたらよいのだろうかと悩み、もがき、疲弊してしまうことがあります。まるでどこまで行っても終わることのない、こんな岩肌が永遠に続いているかのように思って希望を抱こうにも抱きようがない、そんな現実があるのではないかと思うのです。私の家族はこれまでに何度も引っ越しを繰り返してきたという話はすでに皆さんもよくご存知かと思いますが、中でも私が中学生の時に住んでいた家は足立家史上ダントツの1位といって過言でないほどのいわゆるボル屋敷でありました。おそらく築50年は軽く超えていたであろうその家は一軒家ではあるのですが、そもそも床が平らではありませんでした。普通床って平らだと思うんですけども、その家の床は文字通り波を打っている状態でして、引っ越し初日、布団を押し入れにしまおうとした際には床がズボッと抜けてしまいまして、地面に足が着地するというなかなかできない貴重な経験をさせていただいたんですね。学校の友人からはお前んちお化け屋敷みたいだなと言われましたが、本当にその通りでしたので返す言葉もありませんでした。そんな大変な状態の家だったのですが、不思議なことに、そしてこれは自分としても矛盾する感覚なのですが、私にとってはおそらく子供時代に住んだ中では最も楽しい思い出の詰まった家だったのではないかと 今振り返ってみて思うんです。なぜなら当時私たちの家では子猫を飼っていまして、その猫ちゃんたちの存在が本当に可愛くてですね、私にとってはとても大きな癒しと励ましになっていたからなんですね。もちろん私の拙い40数年の人生という尺度で見た時には、この中学時代は人生で最も辛い時期であったことは間違いありません。学校では毎日のようにいじめられ、家に帰れば親から怒鳴られてばかりでしたから、自分はどうして生まれてきたのだろうか、自分が生まれてこない方が良かったのではないか、気づけば毎日どうやったら楽に死ねるだろうかと模索する日々でありました。けれどもそんな人生のどん底とも言えるあの惨めで屈辱的だった中学時代にも、神様はちゃんと恵みを備えてくださっていたということなのです。もしかすると今朝注目しているダビデにとっても、前回までに見た23章とこの24章での出来事はその人生で最も辛い時期の一つだったのではないかと思われます。あのゴツゴツとしたエンゲディの岩肌はまるでダビデの心を象徴しているかのようです。でも神様はそこにも溢れるばかりの恵みを備えていてくださいました。神様は私たちそれぞれの人生にもそれぞれに豊かな恵みを備えていてくださる憐れみ深いお方です。もしかしたらこれまでに見落としてきた恵みがあったかもしれない。いつも視界には入っていたはずに意識していなかった、気づいていなかった恵みがたくさんあるのではないかと思うのです。ぜひ私たちは日々神の備えし恵みに、ひいてはその恵みを注いでくださる神様に目を向け、感謝を持って歩むものとなっていこうではないでしょうか。それでは続いて今朝2つ目のポイント、主に心を定めて生きる幸いについて注目をしてまいりましょう。エンゲディという町に逃れたことで素晴らしい恵みを経験したダビデでありました。でもまたしてもサウルにその潜伏先が知られ追われることになってしまったというのが今朝の冒頭で言われていることなんですね。今朝の2節によりますと、サウルは今度こそダビデを捕らえようとイスラエル全体の中から3000人もの精鋭部隊を選抜してやってきたことがわかります。ちなみにこの時ダビデのもとに集まっていた部下たちは何人だったか覚えていらっしゃいますでしょうか。なんとわずか600人です。つまりサウルは600人を捕らえるためにその5倍の精鋭部隊を組織したということなんですね。なんとも執念深く、その目的達成のためなら手段を選ばない自分中心なサウルの人間性が伺えるのではないでしょうか。ですが私たちは決してこの時のサウルを人事として責めることはできないのだと思います。なぜなら私たちもまたその目的達成のためなら手段を選ばないといったどこまでも自分中心な罪の性質を持っている存在であるからなのです。そのことをまずは謙虚に認め、この後の展開に注目をしてまいりたいと思います。そんなサウルですが、3節によりますと道端の羊の群れの囲い場に来た時に洞穴を見つけたと言います。羊の群れの囲い場というのは洞穴の入り口に石を積み上げて作った囲いでして、夜間に羊たちを入れておくための場所だったようです。ちなみにエンゲリには このように無数の洞穴が存在していまして、このような洞穴の中に男子たちは分散して隠れていたようなんですね。そしてそんな洞穴を発見したサウルは用を足すためにそのうちの一つに入ります。ところがなんとサウルの入ったその洞穴こそダビデとその部下が息を潜めて隠れていた洞穴だったのです。なんとも劇的な場面なのではないでしょうか。ここでちょっと考えてみたいのは、私たちだったらどうするかということなんです。例えば日頃から自分に嫌がらせをしてくる敵のような存在、どうしても好きになれない嫌な人が、嫌な人が無防備な状態で目の前に現れたとしたら、しかも向こうは自分の存在に気づいていないんです。そして今なら日頃の恨みつらみを思う存分晴らすことができるばかりでなく、今手を打てばもうその苦しみからは一生解放されるというチャンスが訪れたとしたら、私たちだったらどうするでしょうか。ダビデの部下たちは今こそその時ですと言って、ダビデにそのチャンスをものにしよう進言しました。しかも主があなたにと、この状況を備えてくださったのは主なる神ご自身なのだと信仰の言葉を用いてダビデを後押ししたのです。その言葉を受けて確かにそうかもと思ったのでしょうか。ダビデはおもむろに立ち上がります。そして一人サウルに近づき襲いかかるかと思いきや、なんとその上着の裾をこっそり切り取るにとどめたというんですね。本当ならば槍で一突きし致命傷を負わせるという選択だってできたはずなのに、ダビデはそれを思いとどまった。それどころかその直後にはその裾を切り取った行為すらも後悔し心を痛めたのです。この世的に見るならば、ダビデという人はどこまでお人よしなんだろうかと思えてならない場面なのではないかと思います。でも彼は主に油注がれた方、ひいてはサウルを王として選び任命された主なる神に信頼することを選び取ったのです。そしてそのジャッジ、裁きは自分が下すのではなく、正しくお裁きになられる主にお委ねすることこそ今自分のすべきことであると、その心の向きを復讐や憎しみにではなく神に定めたのでした。すなわちこの時のダビデの行動は、人を裁くという行為は神の働き、神の領域の事柄なのであって、私たち人間が軽々く立ち入ってはならない行為であることを教えてくれているのではないでしょうか。でもそれでは正直納得いきませんというのが私たち人間なのではないかと思います。自分はこんなにひどい仕打ちを受けたというのに、どうして黙って見過ごせと言うんですかと思い、なんとか仕返しをしてやろうと怒りや憎しみ、復讐に心を定めてしまうのが私たち人間の正直な姿なのではないかと思うのです。でもここで重要なことは、ダビデは決して泣き寝入りをしたのではないということなんですね。そうではなく、その裁きは神にお任せしたのです。無条件で許したのではなく、ただ手放したのです。これは神の領域のこととして、主に心を定めお委ねしたということなんですね。ローマ人への手紙12章19節と21節を 一部抜粋してお読みいたします。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。ダビデのしたこととはまさにこのことだったのではないでしょうか。後に今朝の場面を背景に書かれたのが詩編57編だと言われています。その7節でダビデは次のように語っているんですね。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。私の心は揺るぎませんと2度繰り返していますが、実はこの箇所、文語訳聖書では我が心定まれりと訳されていまして、今朝の説教題はここから取らせていただきました。私の心は揺るぎません。我が心定まれり。ダビデは必要な嫌がらせ以上の苦しみをサウルは負わされていました。そんなサウルを殺そうと思えば簡単に殺せる絶好のチャンスが巡ってきたにもかかわらず、彼はその心を神に定め、すべてを神に委ねる選択をしたのです。その結果、ダビデの唇から溢れてきたのは呪いの言葉だったのではなく、神への感謝と賛美だったんですよね。ここに主に心を定めて生きる者の幸いな姿があるのではないでしょうか。私たちはこのような主にあって幸いな人生に招かれているのです。願わくば私たちもその心を絶えず主に定め、神への感謝と賛美にあふれる人生を歩ませていただこうではないでしょうか。さて、今朝は与えられた御言葉から2つのことを受け取ってまいりました。苦難の中にもちゃんと主の備えし恵みがあること、そして主に心を定めて生きる幸いな人生に私たちは招かれているんだということです。もしかしたら私たちが普段接する方々の中には、どうしても尊敬できない人、どうしても受け入れられない人、そしてどうしても許せないと思う人がいるのかもしれません。でもそんな時はぜひ今朝のダビデの行動を思い出したいと思うのです。彼はサウルが主に油注がれた方であるがゆえに裁くことはしませんでした。同様に私たち人間は誰一人例外なく主に血を注がれた、その尊い命を注がれた一人一人であることを覚えたいと思います。イエス様は私のためには十字架にかかってくれたけど、あの人のためには十字架にかかってはいないなんてことはないんですよね。もちろんそれを信じるか否かはその人個人の問題ですが、あくまでイエス様はまだイエス様を信じるには至っていない多くの方々のためにも十字架でその命を注いでくださったのです。私たちクリスチャンは神の一方的な恵みと憐れみのゆえに、先にその救いを受け取ることが許されたに過ぎない存在です。私たちは主の大いなる憐れみを受けたんです。であるならば、私たちもまた日頃接する方々を主にあってリスペクトし、主にある憐れみと愛の心を持って接していくことが求められているのではないでしょうか。もちろんそうは言ってもその通りには生きられないのが私たち人間です。でもだからこそ私たちは 何度でも主にその心を定め、イエス様の前にへり下り、愛することができない私を憐れんでください、許すことができない私を憐れんでくださいと、何度でも主の前に許されに出ていくものでありたい、そう願わされるのです。ぜひ続く主の食卓において私たちは今一度主の前に心を注ぎ、このパンが、そしてこの杯が何のためのものであったのか、その恵みを受け取り直したいと思います。そして今日より始まります新たな一週間の旅路も、その心を主に定め、許されたものとしての感謝と賛美を持って日々主と共に歩むものとなってまいりましょう。